相手がどういうタイプかっていうことによってどういうことをね証明していかなきゃいけないのかっていうのは分かるようになってきます。ところでハグとかチューとかそういう分かりやすいもので愛情表現しない傾向がありますので、こんにちは、エニアグラム講師の中谷美雪です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね叶えていきましょうというところをテーマにお話ししております。今日はですね、結婚生活をより豊かにする9つの鍵っていうのをねお伝えしたいなと思います。ではね、1つ目、まずは自己理解。エニアグラムを使って、より豊かにしてほしいっていうところなので、まず1つ目は自己理解っていうところで、まず自分のタイプを知ることで自分のね、健全な時と不健全な時っていうのを理解していきましょう。で、例えばですね、タイプ3、達成者さんっていうのはやっぱり成功への執着っていうのがね強く出ることがあります。なのですごくね仕事に走ってしまって、仕事、家庭はそっちのけみたいな感じで、ストレスというかね、もともとの根本的な欲求として、数値というもので評価されたい、褒められたい、認められたいっていう欲求を持っています。なのでね、こう仕事にぶっ通しすぎちゃうっていうことがありますので、その時は必ずね、家庭はどうなってるのかっていうのをつどつど振り返るっていうのがね、大事なキーポイントになっていきます。各タイプによって異なりますので、今回はタイプ3を例にお話ししました。では次ね、2つ目、パートナー理解の鍵というところで、やっぱりパートナーのタイプっていうのを理解し、その行動の背景っていうのをね知るっていうのがとても大切になっていきます。で、タイプ6ね、忠実な人ね、うちは堅実家の主人がおりますが、やっぱりね、すごいこうね、なんとなくの大丈夫だと納得してくれないんですよね。で、娘、上の長女の時にオンラインのね、高校どうかなっていうところで最初猛反対したわけですよ。なぜか。それはやっぱりこうね、未知の世界じゃないですか。それっていうのは主人にとっては不安な要素になってきます。なので実際に説明会に参加してもらったり、実際のそういうこうね、こういう学校なんだっていうのを伝えていくことによって、主人のねそのなんとなくの不安というのが取れてきたんですよ。で、今では、オンラインこう OK っていうのが出てますので、やっぱりそういうこう相手がどういうタイプかっていうことによってどういうことをね証明していかなきゃいけないのかっていうのは分かるようになってきます。だからタイプ6の場合はなんとなくいいと思ってではダメだっていうところです。なぜそう思うのかっていうのを根拠を示すことによって、じゃあいいよっていうね OK をもらえるチャンスがあります。で、3つ目はコミュニケーションの鍵っていうところで、タイプ別のね、理想的なコミュニケーション方法を学ぶとすごくやっぱり夫婦関係はうまくいくよっていうところで、例えばタイプこと、タイプ2、これは本当にね、ライバーしてた時にも結構当てずっぽで言ったことがすごく刺さっちゃったことがあるんですけど、タイプごとね旦那さんがいました。タイプごと旦那さんのコミュニケーションっていうのは割とやっぱり理論的だったり、こうだから結論先に言ってって感じなんですよ。でもタイプ2のコミュニケーションってどちらかっていうとこうなんていうかストーリー調っていうか、何が結局言いたいのみたいな感じのコミュニケーションを取るんですよ。タイプ5は結論を言ってほしい、タイプ2はストーリーで共感してほしいみたいな欲求があります。で、こうなると会話がうまくいかないわけですね。なので、タイプ2がタイプ5に話すときは結論から言う、でもタイプ5がタイプ2に言うときはストーリー調で話してみる、ね、共感型っていうか自分の気持ちとかを伝えていく必要があるんですよ。なのでお互いのコミュニケーションギャップっていうのが埋まっていくと夫婦関係は変わってきます。4つ目、感情管理の鍵っていうところで、各タイプのね、感情の表現方法っていうのは異なったりします。で、特にこのね、怒りっていうのがテーマになってくるタイプ8、やっぱりここは克服しないとモラハラ夫にモラハラ奥さんになってしまうタイプになります。で、この人はどうしたらいいのかっていうと、やっぱり 怒りっていう本能タイプであり、怒りっていうのをねすごく直接的に伝える傾向があります。それはもうまあストレートパンチですね、言葉によるストレートパンチ、実際暴力もするし言葉によるストレートパンチをする傾向もあります。だけどそのまま家庭関係うまくいくかっつったら、そんなことしたらやっぱりね奥さんすごい傷ついちゃう。それこそ繊細なタイプの人に対してそれをやってしまうとものすごく傷ついてしまいます。なのでタイプの8の人が学んでいかなきゃいけないのは、自分が怒りのままに行動しやすいっていうところをやっぱりこうね、変えていく必要がある。で、怒りっていうのは成長にもつながるんですよ。悔しいっていう気持ちが後の成長にはつながったりするんですけど、でもそれを相手にバシッとそのままぶつけてしまうと相手を傷つけてしまうことになりますので、まずは怒りっていうのでそのまま暴言吐くんじゃなくて、一旦深呼吸っていうところで、まあアンガーマネージメントありますよね、あれがやっぱりタイプ8には有効なのかなっていうところで、怒り自体がね、10秒ぐらいで収まるものなんだそうです。なのでまず10秒1人になってみる。怒りが来たなって思ったら、まあ、トイレに閉じこもるじゃないんですけど、そうやってこうちょっとこう冷静になれる部屋を確保したり、でそれによってちょっと怒りを抑えてから、何が自分の怒りのね元になってるんだろうって考える。でそれを考えた上で相手に伝えていくっていう手段に変えていくことで夫婦関係は変わっていきます。で5つ目はね、成長の鍵っていうところで、エニアグラムの面白いところは、まあ、成長をね生かすとね、より良い夫婦関係にもなれるよっていうところで、例えばねタイプ4の家族がいます。でタイプ4の人っていうのはこう、まあ、感情のムラは大きいし、すごくなんていうかな、ふわふわした妄想だけで終わってる感じだったりするんですよね。で行動力は気持ちが上がっていればあるんですけど、気持ちがなくなったらもうなくなるみたいな感じで、それだとやっぱり夢は叶わなかったりします。でそこで成長していく方がいいのはタイプ1っていうところで、まあ、タイプ1はやっぱりその感情とかに振り回されず、自分でね計画立てて、その目標に向かってコツコツコツコツ進むっていう感じなんですよ。だからその要素を手に入れていくっていうところで、もちろんタイプ4の人がこう感情下がったり上がったりを止めるっていうのは難しいかもしれないですけど、下がったとしてもまたこのね、コツコツのスケジュールに沿って小さなできたっていうのを認めていく。でそういうことをこう継続的にやるという力を手に入れると、よりね、成長することもできます。で6つ目、葛藤解決の鍵っていうところで、タイプ別に、葛藤っていうのも違うわけですよ。なので、効果的なね解決策っていうのを見出す必要があるよっていうところで、例えば、まあ、タイプ9が葛藤となるのはやっぱりこうね決断をするっていうところですね。やっぱりのんびりゆっくり考えちゃうんですよ、タイプ9はね。でしかもなんかどっちでもいいようになりやすい。でそれに違ってタイプ7っていうのは割と決断力もあるし、すごくこう思いつきでじゃあ明日これしようみたいなところがあります。だけどタイプ9にとっちゃそれはこうね、急な予定変更とかはすごい葛藤のもとなんですよね。自分のペース乱されるから心が平穏でなくなっちゃうから、すごい嫌なんですよね。だからタイプ9はタイプ7の人がね、タイプ9に急に思いついたことをやりたいって思ったとしても、タイプ9はやっぱりそれを受け入れるのがすごくこう時間がかかるって思った方がいい。だから急な予定変更っていうよりは、前もってこういついつこんなことをするよっていうのを伝えておく必要があるかなっていうところです。逆にタイプ9はタイプ7のそういうなんかね思いつきで急になんかしようみたいなところ言う傾向があるっていうのを理解しておく。それによって急なことを言われても、そうだね、そういうこと言うことあるよねっていう平和な気持ちが見られそうになるんですけど、まあ、相手のタイプを知ることによって、それを受け入れる。もともと急の特性としては相手のペースに合わせることもできます。だけど本当に望んでいるのは自分のペースでいたいんです。だけどまあ相手の欲求として思いつったら即行動みたいなところがありますので、まあ、そういうところがある。まあ、もしなんかそういうところをだから一緒に行こうってなるかもしれないですけど、まあ、それをこうタイプ9だと理解したら、まあ、自分だけ行ってくるっていう選択もできますよね。 そういうふうにこうね、もやっとすることっていうのもそれぞれ違いますので、そこを理解するといいんじゃないかなと思います。7つ目、相互サポートの鍵っていうところで、何をサポートしていったらいいのかっていうのも、まあ、各タイプの長所を生かし短所を補うっていう方法を学ぶといいんじゃないかなと思います。で、例えばタイプ1のね、旦那さんとタイプ7の奥さんがいましたってなると、まあ、タイプ1はね、すごくこう完璧じゃないと前進めないところがあったりします。だから計画性を立ててコツコツ進めるんだけど、完璧じゃないとストップしちゃう、行動がストップしちゃうことあるんですね。でもタイプ7っていうのは、まあ、いっかーでゴーってできるんですよ。だけどやっぱり計画性が足りなくったりして、頓挫しちゃうとか、全然うまくいかないみたいなことがあるんですよね。なのでそれぞれの強みを生かすっていうところで、タイプ1がね、計画が得意なら、まあ、計画、例えば旅行の計画はタイプ1がして、タイプ7は臨機応変に対応することができますので、タイプ7の方が当日のトラブル対応するという感じでしょうかね。なのでそれぞれの特性を生かす。で、タイプ1が完璧じゃない、進めないっていう時に、やっぱりね、タイプ7のマイカ精神が成長の方向になっていくので、そういうね、タイプ7の楽天家の行動力、マイカーで進んでもこううまくいく時もあるし、いかない時もある。結局成功する人っていうのは誰よりも失敗してたりするので、やっぱりタイプ1がね、そのへこたれない精神、タイプ7のとりあえずやってみたけど失敗した、へこたれないみたいな強さっていうのも、そうね、人生こう失敗だけで人は死ぬわけじゃないんだから、やってみようかなっていう気持ちになると、すごくね、成長になっていくなと思います。では8つ目はストレス対処の鍵っていうところで、やっぱりね、ストレス下での各タイプの行動パターンっていうのはそれぞれ違います。なので適切なサポートができるようになるといいよっていうところで、タイプ2ね、タイプ2の検診家さんがストレス溜まってくると、やっぱりね、自己犠牲がすごい強くなっている時で、自分の心は枯渇して構って構ってってなっております。なので、何かできっとね、すごくこう自分を犠牲にしている。だからやっぱりちょっとこうね、頑張りすぎてないかな。奥さんが頑張り、タイプ2の奥さんがいるんだったら、なんかこう自己犠牲、そのありがとう不足で結構ね、ストレスも感じやすいので、ああ、僕、ありがとう足りてなかったかもっていう、さっきのタイプ2とタイプ5の夫婦じゃないですけど、タイプ5はやっぱりね、ありがとうっていう、その愛してるよとかね、タイプ2は基本的にはすごくそういうの、言ってほしい。でもタイプ5の人ってそういうのちょっと得意じゃなかったです。だけど、ストレスがかかってくると、ありがとうっていう言葉がとてもね、心のね、支えになったりしますので、ありがとうってね、ちゃんと伝える。で、スキンシップも好みますので、タイプ2のね、ストレスを取ってあげられるように、愛情表現をするっていうのも大事ですよね。で、9つ目。まあ、そもそもね、愛情表現の鍵も違うっていうところで、タイプ別の愛の言語っていうのを理解すると効果的に愛情も表現できます。で、逆にだからタイプ5が奥さんの場合とかは、べったりはしないでほしいですね。で、タイプ2が旦那さんだったりするってなると、タイプ5の愛情表現っていうのは割とそのなんていうかな、一人の時間を作ってくれる感じが一つの愛情表現だったりするんですよ。あと愛情表現として示すものも、なんていうかさりげない愛情表現。以前ね、エニアグラの生徒さんが言ってましたけど、なんかこうそのタイプ2の旦那さんのことを思って密かに、だから例えば冷蔵庫にタイプ2の好きな好物が密かに買ってあったりするわけですよ。そういうなんかちっちゃな行動で愛を示してたりします。なのでタイプ2の人にとっては、それ買ってきてくれたことに気づいて、あ、これが愛情表現なんだっていうところで、ハグとかチューとかそういう分かりやすいもので愛情表現しない傾向がありますので、タイプ5の人がね、自分の好きなものを買ってきてくれたり、なんか悩んでたことをなんか資料を集めてね、自分のために資料を集めてすごい説明してくれたりってするのは、それは愛からの行動なんですよね。それがちょっと分かりにくかったりしますけど、そういう愛情表現をキャッチしていくっていうことをするととても うまくいきます。なので、やっぱり相手のタイプを知ったり自分のタイプを知るっていうことはこのね夫婦関係をやっぱりより良いものにしていきますので、ぜひエニアグラムに興味があるっていう方は自己診断で送っていただくと自己診断チェックシートをプレゼントしています。またね、夢を叶える方法っていう動画まで見ていただくと無料個別相談で、先着5名様のみ、ちょっともう8月はパンパンなんでスケジュールが、まあ、9月に入ってから5名様のみ、個別診断の時にご主人のタイプを分析したりご本人のタイプを分析したりっていうのもさせていただきます。ただしやっぱり先着5名様、もともと有料で60分ね7700円でさせてもらってますので、ぜひぜひお早めにねお申し込みいただければいいかなと思います。では今日はご視聴くださいありがとうございました。